主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティの宮重です。
西尾です。
プリです。
キメです。
ワンダです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談をする番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね190回です。
お、190。
はい、だんだん200回が視界に入ってきましたね。そうね、うん、宮崎さんはこう
何ですか、
プレミアムフライデーは、な、今月のプレミアムフライデーの予定は、また4月のプレミアムフライデーが来ます
よ。プレミアムの減ったくれもないですけどね。
ねえ、あの僕もな、あの過去2回も何にもなく、
うん、
今月も何にもない予定ですけど、まあゴールデンウィークですね。
予定ってこと？そんな後の、うん、お互いそんな時間に縛られないから、プレミアムヘタグレもないじゃん。
うん、まあね、うん、プレミアムマンデーもありますしね、
うん、
いい加減ですけど、なんかにぎわってないですね、街は。
どうなんでしょうね、大手だけじゃないな、あんなことやってんのに、うん、役所と、
役所の人帰るのかな、忙しそうな気がするんだけどな、なんかずれてるなと思ったりもね、しますけどね。先月の3月はね、31日年度末だったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと温泉地で宴会っていうのは一応やったんですよ。
別にそれはそのプレミアムだからってわけじゃないでしょうよ。それたまたまその日
だったんでしょ。たまたまだったんです。はい、
そうでしょう。
なかなかね、あ、そんなんだったらなんかちゃんともう金曜日は半導にするとかね。
あ、学校みたいにね、
うん、
もう決めちゃってくれたらなみたいな感じですよ ね。
そうすればいいのになって思ったりもしますけどね、うん、皆さんのプレミアムフライデーはいかがでしょうか。
はい、
さあ、今回はですね、ちょっと日本語の、まあ、歴史みたいなものをちょっと
言葉
ですね、ちょっと一人称のこう歴史をね、ちょっと触れてみます。水月さんは自分のことを言うときはなんて言うんです、普段は。拙者
あたい、
あたい、あたいはなんか貧乏な子なんですかね、僕は基本は僕って言いますね。
あ、僕かな、
うん、僕か私が多いな。
俺
ってね、言い方僕苦手なんです。
あ、そうですか、
うん、
苦手とかあ
ん
の。
うん、なんかちっちゃい時からなんか俺って言い方苦手で、なんかいじめっ子っぽくないです。
どういうこと。
なんかそのジャイアンみたいな感じがあって嫌だなって。
いや、それはもちろんね、その TPO に合わせますけど、
うん、なんかついつい俺って言っちゃう時もあるんですけど、基本出ないですね、お上品に僕。
ああ、まあでもそれぐらいでしょ、
うん、
私もあんま使わないか、俺、僕ぐらいかな。
友達なんかわしっていう人いるよ。
ああ、いますね、わし、
うん、ね、こういう僕とか私とか俺とかあたいとか、こういうのっていつの時代から使われていたのかなというのをちょっと、
ああ、自分をどうよ
く、はい、触れてみます。
へ
え。で、まあもちろん日本語が文字として残っている頃のもの以降じゃないと分かんないんですけれども、
うん、
まあ、要は古くは奈良飛鳥時代の頃からですねになっちゃいますが、
うん、
その奈良時代以前はですね、こう自分、ね、のことを言うときはあって言ってました。
お
う、あはってこう言ってたのかな。
だって
だから僕はって言ってたのを、あはカレーが好きですっていうふうな 行ってたってことなのかな。でこのあでこれね古事記でね、ヤマトタケルのが登場する場面の文章に集まっていう言葉が出てくるんですよ。
うん、
集まっていうのは現代語に訳すと我が妻っていう、
ああ東のね誇りになったっていう、うん、関東地方のね、
あそうなんだ、
なんで嫁さんがなんか飛び込んで、
う
ん、
はいはい死んじゃうのありますよね。
そうそう、でその去り際に、
うん、
どっかの山で我が妻我が妻っていう風に嘆いて、それがこう関東地方の東っていう、
へーなんかあーってこう言ってたそうですね。うん、うん、でこのあという言い方はですね、平安時代頃まで使われていて、それ以降はもう使われていないそうです。
うん、
次はね和、
うん、
これはね、鎌倉時代頃まで使われてたそうなんですけれども、現代でも今和っていうこと、和だけで言う、ね、自分のことを言い表すことってありませんけど、我は海の子、
は
あ
は
あ、ね、あれあだから和とか我ってこう言い方、
まあ、文章としてはね使うし、うん、まあ、あと方言だよね。
沖縄でもなんかこれっぽいのが使われてる。
ああ、津軽なんかでもね、わっていうね、俺の自分のこと、
本当
わってい
う。この我はですね、室町時代ぐらいまでは使われてたそうですね。我で和だけのバージョンは鎌倉時代までは使われてた。で、まあ、まあそうか、口頭では使わないけど文章では。
まあ我は使うわな、うん、まだ、うん、
そうだね、はい、わで次はマロ、
マロ、
はい、
うーん、
これはね古代の古代の古代ではですね、男性の名前にこうなんとかマロ、
はいはいはい、
柿の元の人マロとか坂の上の田村マロなど、
うん、
こう使われて いて、そのそこから要はケリーはこうでああでっていうようなののだって、ひとまろはこう思いましたとかって自分で、
ひとまろはじゃないでしょ、マロは
でしょ、うん、だからそういう自分の名前のところのとこからマロは、
要するにあの公家さんのあの感じでしょ、
そう
マロが
なん
とかちゃんとかいうやつでしょ、うん
うん、っていうようなところから、だから人名から来てる、
もともとはね、
うん、
はあ、
確かに今マロちょっとこうお公家さんな、
お公家さんって今使ってる人はいないでしょ、
漫画とかのキャラクター
で、いやいやいや、マロって、まあまあまあ、テレビだ、うん、ね、ドラマ
で、このマロもね室町頃まではこう使われてて、で平安時代以降は二個一人称で使われて、身分や男女を問わずに用いられてたそうです。それが室町の頃まで。
庶民でも使ってたんだ。
うん、でも当時を再現するドラマとかじゃ見ないですよね。
まあ、もっぱら公家さんですよね。
うん、ってイメージが強いですが、一般も使われてたようです。うん、
へ、
続いて俺。
俺。
はい。多くの男性に使われますが、これは己。
ああ
己が転化して鎌倉時代、あ、鎌倉以降一人称、己っていうのはもともと二人称、あなたっていう言い方で使わってたのが、使ってたのが鎌倉以降は一人称になっております。
で、あれ俺になったっけ、
うん、
はあ、
己から己って自分のことも己って言うよね、
己が悪いんじゃろうがいって言わへん、
うん、それ二人称ですよね。
ああ
でそこがまあなまって俺になったそうです。
ああ一人称、己が一人称なんと俺、
うんうん、
ああ
江戸時代には、まあ、あの金持ちや貧乏人問わずですね、男女問わず広く使われます。で明治以降になると共通語では女性の使用っていうのはなくなっていきます。
あ
なんか田舎のど田舎のばっ ちゃんとか俺はよってこう使ってるような、
あ、確かにね、使いますね。
田舎の人とか昔の人みたいな、女性は使うのは、だからこれ鎌倉時代以降だから武士が使ってたのかな。
うん、どうだ、だって貴賤男女問わずなんでしょ。
うん、
うん、
まあ一般的に、
一般的に自分って意味
ですか、ね、はい、これは鎌倉から今日までずっと、
うん、
もう700年800年使われております。
うん、
続いてそれがし、
それがし、
はい、これはね鎌倉から江戸の頃まで、江戸時代に使われていました。うん、中世近世の言葉で、献上の意味を表してます。
うん、
後には尊大、尊大なっていう尊大の意も示すようになりました。男子の呼び名として戦国時代によく使われていたそうです。
うん、
なんか武士っぽいよね、それがしは。
まあそんなイメージですね。うん、
使わないね僕たち普段ね
使わんでしょ、
時代劇しか使わないですね。
うん
うん、次わらわ、女性の献上の一人称。
うん、
で語源はあのわらべの
同時の道ね、
うん、わらわから来ています。
うん、
貴人ですね、あの身分の高い人に近づき奉仕する入れ墨を施された女性や腰元っていうところなんだって、わらわっていうの
は。
で近世では特に武家の女性が用いました。
うーん、
というそうですね。うん、なんかわらわって確かにおか身分の高そうな人がわらわは、
まあイメージはこれもお姫様ですね。うん、
漢字では見かけって書くんだよねこれね。
ああ、わらわっていう字ね、小っていう字ね。
ね、はい。続いてあとよ、わらわもやっぱ鎌倉室町江戸時代の頃によく使われていました。うん、続いて拙者、これも武士、侍、忍者などが自分のことを、なんていうのこれ、
わかんない、
自分のことで使ってました。
うん、
で、僧侶の場合は拙僧
にな
るそうです。
はいはいはい、
で遊び人風の人は拙者の拙だけで言ってた場合もあったそうですね。
拙っていうの
なんでしょうかね。拙者、拙僧、拙僧っても言うよね。
まあ盆さんね。
うん、
うん、
で拙者はですね室町以降ですね。
うん、
でよく使われたのは室町江戸時代。まあ確かに近代に入ってから、
まあ使わね、拙者
はって言わないね。うん、なんか武士なイメージですね。続いてね、これは僕分かんなかったけど、八つ枯れ、
八つ枯れ、
手前、
うん、
ね、手前どもはってこう言いますよね。
そうですね。
うん、こういうのもこちらという言葉の代わりに使うことが多いそうです。
うん、
今でも使われています。
こっちサイドって意味ね。
はい、うん、特に室町時代、江戸時代、あと近代ですね、明治、大正、
うん、
昭和、昭和でも戦前あたりまでは使われてたそうですが、手前っていうのはよまだ聞くけど、八つ枯れっていうのは僕ちょっと分かんない。
八つ枯れもまあね、時代劇でしか見ないね。
うん、時代劇で使ってます、
八つ枯れがって言ってるじゃん。
ちょっと印象にないな。
うん、
うーん、続いて私、
私、
はい、私の正しい言い方、
うん、
公の場で最も使うべき言葉、皇族の人がこう、まあ、公的な演説をするときは必ず私って使うんだって。
うん、
確かにそうですね。なんかインタビューとか見たときに私はって、
あ、今のってこと。
うん、今も、
あ、今か、うん、私か。
うん、
昔はチンだよね。
そうですね、後で出てきます。
あ、出ますか。はいはい、
これね、私はね、やっぱ室町時代以降ですね、今日まで、今日も使っていますが、中世前期だから鎌倉とか室町の鎌倉ぐらいかの頃はですね、一人称として使わず、中世後期以降に一人称の代名詞として使用されるようになったんだって。じゃあどんな時に使ってたのかちょっと僕の資料じゃ分かんないんですが、はい、続いてわし、
はあ、
はい、まあ、老人男性とか武士の一人称で使われることが多いし、
はあ、
まあ、おじちゃんとかが使っているような、おじちゃんじっちゃんが使っているような、
わしね、うん、
ちょっとあわしって使うようになると大人になったなっつうか、おじさんになったなっ
つう
か、そうな、時々出ません、わしは、
わしがなんて言わないよ、
え、ちょっと菅原文太ごっこするときとか、
わしゃーやろ、その
場合、ね、あ、わしゃーか、あれでもなまっててわしゃーでしょ、
わしなんて小林よしのりぐらいじゃないの、
でもわしじゃないけど、なんか江戸っ子の人はあっしっていうね、
あっし、
あっしはよ、
はあ、
でもうちの父なんかもわしって言ってたよ、地域性のものもあるのかな、
ああ、まあね、
うん、わしですね、あれ、あ、そうですね、わしね、うん、はい、続いてオイラ、オイラですね、
オイラ、
はい、地方、田舎の男性、よそ、都会じゃない地方の男性が使用する、可愛いこぶるときに男女ともに使用することもある、
そうか
オイラ、これね、江戸時代ぐらいから、明治大正昭和前半ぐらいでよく使われてたそうです、
はあ、
なんかオイラってなんか寂しい男のイメージがね、なんか田舎者でと
ドラマのイメージ
だオイラはよ友達いねえがらっていうような、
うーん、
続いて私、私の砕けた言い方で、近世以降にこの句が省略されて私になってきます、
うん、
で近世以降にこう女性が中心にこれ使うようになってきます、
うん、
で現在は男女ともに使用します、
うん、
公の場では男性でもやっぱ私、私というのが礼儀になってます、
うん、
こうでも子供の時小学校とかで男の子は僕とかって言いなさい、女の子は私って言いなさいってなんか教えられましたよ、
そんなの言われたっけ、
なんか小学校の授業とか、どうと男じゃないけどなんかそんなんでこう教えられましたけどね、今って難しい時代じゃないですか、その性、男が女があって、
まあまあそうね、
その LGBT
とかね、なん
か、だからなんかその今私って使いますけど仕事的には、なんか照れくささがある、
まあ改まった場でしか使わんわな、普通の会話で私がなんていうのはあんまり使わないよね、
使わない、ね、飲み会の時に私って言わないね、
飲み会、あ、
いやなんか私ってなんか私っていつから使うようになりました、
私が、
うん、
私が私を使った時、
うん、
覚えてないよ
なんか中学生ぐらいの時に使った思い出が、
ああ、まあなんかこうある程度社会性を持ってからじゃない、うん、やっぱり
これってさ、その高校受験の時とかにさ、面接試験とか
あるじゃん、そうそうそう、面接とか発表とか、
あれ面接も私じゃないったら高校とか中学の受験も、
まあ僕は勧められないね、
ああそうなんだ、
うん、
でもなんか大人の人が私って使ってても、大人の男性が私って使っててもそんな違和感感じないけど、なんかそんな中学生ぐらいとか あの面接とかでも私って言ってると何か違和感感じない？
あ、まあね、どうかなそういうもんじゃないの面接って。
うん、そうなんだろうね。お前とね、もう面接受けたことあるけど記憶ないや、なんかどう言ってたんでしょうね。
うん、
ちなみにですね、私ってあの漢字で乃木辺にカタカナの無って書くじゃないですか。
うん、
あの漢字の訓読みって私なんですって。
うん、
で2010年までは私っていう訓読みはなかったんだって。で今は2010年以降はあの常用漢字でも私という読み方が認められるようになって、ごく最近の話なんですって。
うん、まあ、公的にはね、
うん、
一般的には
使われてるけど、一般的には使わなくてますけどね、うん、私文章を書くときに私って書くよね、
私
は漢字
だよね。うん、
はい、さあ続いて値、
値、
はい、わ、あたし、私じゃなく私っていう言い方があるんだけども、
うん、
私の砕けた言い方になります。もっぱら、なんちゅうこれ、
はすっぱ、
はすっぱって何ですか？
はすっぱな女性、はすっぱははすっぱですよ。
なんか
まあまあそういう人ですよ。
はい、まあ、今あたいはってなんかスケバンみたいな人が
使ってそうだね。そうそうそうそう、そういうまあまあちょっとスレッカラシな人ですね。
で、あ、ちなみに私は江戸時代ことね。で、あと次ね、僕、
うん、
僕は、主に男性が私的な場面で用います。
ほう、
ある程度フォーマルな場でも使うのは許容されています。
うん、
で、こう字の意味としては僕っていうのは男の召使いのことを指すんですって。
あ、
うん、
下僕の僕
ね、うん、下辺とも読めるわけだ ね、まあ、 で、 ね、うん、で、ちなみに同じ意味の女性バージョンは小、
うん、
目かけって書くやつですね、
うん、
はい、下男下女ですね。
うん、
古事記でスサノオノミコトが稲葉の白ウサギなど、スサノオノミコトや稲葉の白ウサギなどがしばしば自分のことを僕って呼んでたんだって。
うん、
で、これは僕って漢字使ってたんだけども、
うん、
読みとしてはあとか、
うん、
やっこ、
やっこ
というふうに読むそうです。
うん、
で、平安時代以降はこれをやつがれと読むようになったそうです。
うん、
なんかこう一般的にこう使われるようになってくるのが僕はこう明治以降になってくるんですけど、幕末の1863年、
うん、
騎兵隊が自称として用いられてたそうで、明治になると書生などが愛用して広く用いられるようになった。
うん、
なんでごく最近の100年150年ぐらいしか使われてないですね、
うん、
僕って言い方はよく使うようになったのは。
いや違うでしょ。
違うの？
健常性がっていう話でしょ。もともと僕っていうのは、そのあなたの私は無僕ですよっていう意味で非常にこう
低
い言葉だったけど、武士とかが使うようになって比較的まあその
いい意味で使う
よ、ね、いいっていうか、そんなにへりくだった言い方じゃなくなっていったってことでしょ。
知らない近所のおばちゃんとかさ、僕の名前知らない時さ、うん、僕のことを僕、
あ、
僕ってこう
僕ね
呼ぶじゃない。
ああ、二人称としてですからね。うん、
あれやって下げ済んでいってたのかな。
違うでしょ。
今僕って使う、その二人称で僕って使う、
僕使うじゃないですか、僕ちゃんとか。
ああ、そうだね、僕ちゃんこっちおいで
とか、僕ちゃんどっから来たのとか言うじゃん。
ああ、そうだね。でもあれ男の子だよね。
女の子はそうよね。
お嬢ちゃん、
お嬢ちゃん。
でも今、まあ、自分が大人になったから僕ってもう言われないからかな。
どういうこと？
子供の子供に僕をこっちおいでよって言うじゃん、
うんうん、
でも水月さんに僕こっちおいでよって
言わない。それは言わんでしょ。それはもっぱら子供でしょ、
うん、だから今言われないんだ、
うん、
でも子供にも使わないな。ちょっと今度子供に会うから使ってみよう。はい、続いてね、自分。
はい、
自分ですね。体育会系に多いです。体育会系の男性に多い使い方です。はい、その程度です。ちょっといつからかというのよく分かんないです。私、
うん、
東京では職人や商人が好んで使っていて、なんか落語家が使ってるってイメージがありますね。
ああ、私ね。うん、はあ、はあ。
で、私はさっき言ったよね。次、うん、ワイ。
ワイ。
ワテ。アテ。
アテ。
近畿地方でよく使われて、近世以降に近畿地方で使われているそうです。
うん、
僕なんかプロゴルファー猿が使ってたイメージが。
ワイは猿やか。
そうですね。
あの人は西日本の人かな。
いや、関東の人だよ。だってあのプロゴルファー猿の家って、猿だけなんか関西弁っぽくって、 あとみんな標準語なんだよ。ちょっとおかしいんだよあのうち。はい、続いてね、我が輩。
我が輩、
はい、これまあ我が輩が猫であるで有名ですけど、うん、福田武雄さんもよく使ってたそうですよ。
へ
え、まあ、今はあんまり使わないですね。まあ、正規、ね、あのデーモン小暮閣下ぐらいしか
使わないですね。
チン、これね、古代中国の王侯貴族が使っていたんですけども、
うん、
秦の始皇帝の時に、皇帝のみが使えるようにしちゃったんだって、
うん、
で日本でも、その使い方が流れてきて使われてたそうです、
うん、
今でもチンって言ってんのかな。
今言わないでしょ。
ああ、本当だ。金城天皇は私を使用してると言ってますが、戦前は、文書や朗読文書とかそれを読む朗読なんかのみ、使われてたそうですね、
うん、
あの昭和天皇の時とかは、
はい
はい、続いて世はって言いますね、
うん、
平安時代以降に使われるようになりました。よって書いて、これ音読み、
うん、
で訓読みだと我とか和になるそうですね、うん、戦前までは身分を問わず一般的に使用されてたそうですよ。
まあよく文章とかで出ますよね。
本当、
うん、世が思うところはと
か。ああそうか、うん、そうか、
うん、
ちょっと偉そうだよね。
まあ、そうだ、我々がその時代劇のお殿様のイメージでしょ、
うん、やっぱり戦後は時代劇などで藩主など君主が使う一人称として出てくる、そのイメージが強いね。
全然新聞とかでも普通に書いてあるよ、よって。
本当に、
うん、昔演説とかでも。
へえ。さあ、小生、これはまあ書面上でよく用いられます。まあ、男性がよく使います。
はいはいはい。
次、もう知らない、これ五人。
五人、
これも、書簡や文章で、男性がよく使用しました。現代はあんまり見かけません。
文章ね。
ちょっとこの辺を飛ばして下から2番目、足、男女問わず、庶民に多く使用されました。私が崩れて足になった。
あ、
だから私が私になって、私になって
足、
どんどん崩れてきてますね。
職人さんって感じですね、うん、
次、あちき。
あちき、
さまざまな地方から集められた遊女たちがお国なまりを隠すために使用した、なんていうのこれ、
うん、これ
狂わ
言葉、うん、
だそうです。まあ、足とかあちしとかあちきなんか、
あちきとか言いますね、
うん、なんか友情っぽいですね。
吉原って感じだね。
みども、
ああ、ミニドームな。
武士階級で同輩や同輩以下に対して使われた。
はあ、ははあ。
下に使うの。え？
同輩同じか。
同僚とかに使うの？ミドモはって。なんかもうちょっと身分の高い人が使ってるようなイメージがある。
そうかな、旅先とかのイメージじゃない、うん、旅行先で出会った武士同士の会話とかで、身どもは薩摩のとか、
うんうん、はい、続いてコナタとかコチトラ。
あ、
コナタは話し手に距離あるいは心理的に近い場所を表し、
うん、
こちらの意味から、
うん
うん、コナタソナタっていうね、
コナタがっていうね、うんうん、
で、庶民の不作法な言い方としてコチトラなんかっていうのがあって17世紀頃から使われてたそうです。
あ、これも職人さんっぽいね。
うん、
こっち行ったらなんとかでいいっていう。
ああ、そういうことか。こっちトラってこう言ってたんだ。
こっち行ったら魚屋でいいってな感じですか。
なるほどね。
はい、
ラスト、私目、私目、
目、
はい、目は自分を下に言い表すような接尾語だそうです、
うん、
女性の使用人が主人に対して使用したり、位の低い者が目上の人物に対して使用するそうです、
うん、
そうだ、私目はってなんか下男下女が旦那様とか奥様に、
まあまあせね、基本的に卑下して言う場合ですね、うん、自分を、うん、
まあ、あんまり使わないかも。使う
今、
うん、
私目が、うん、使わないかな、
ね、さあちょっとざっと紹介したんですけども、結構ですね、あのよく使う僕とか私っていうのは本当近代以降の話で、あと男性使う俺っていうのが一番古くから使ってんのかな、
うん、
というような話で、
ああ
最近は一日やっぱ僕私が多いのかな、ちょっと21世紀語として。
ああ、まあまあ方言を除けばそうでしょうね、うん、
ないね、なんか新しい言い方、
まあ、地方行きはそのね、それぞれの方言があるかもしれないけど、うん、
ね、あのまあ、ちょっと「あ」とか「わ」とか「まろ」とかちょっと使ってやんごとない体験を、
うん、方言ってそういうもんでしょ、もともとこの中央で使ってたものが、
ああ、そうですね、
だんだんだんだん外へ広がっていって、うんうん、都から遠いところに今でも残ってるってことだから、津軽で「わ」って言うっていうことは、まあ、昔の言葉が
残ってるのか
っていうことでしょうね。
うん、そうか、そういうふうにちょっと地方をちょっと探求してみると、
だからそうでしょ、今使わないような言葉が、なんで民族学の基本だけど、うん、
まあ私はいつもこう上品にマロと言っておりますので、うちでは。
ああ、そうです
か、そうでおじゃります。はい、
おじゃる丸、
はい、そうでおじゃりますさあ、じゃあお便りいきます。トムトムさんからいただきました。
トムトム、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。
うん、
今年の大河について感想を聞いてください。現在5回、第5回終了時点でお便りいただいております。
うん、
あの、女城主、直虎ですよ、
はい。
はい。子役の女の子が上手だった。配役がアマちゃんを思い出させる。
うん、
今川義元役の翔太さんが出てくるとなぜか笑える、
うん、
もっとセリフを増やしてあげてほしいなどですが、正直言って物語が地味だなっていう印象はあります。むしろ吉本、今川義元が主役の大河が見てみたかったです。話は変わりますが、ここ数年関心を持っている人物に御三条天皇がいます。
摂関家とは関わりのない彼が天皇の位にまでついていく過程も面白いですし、絶対王者の藤原氏に戦いを挑み摂関政治を衰退させていった彼の勇気と政治手腕が好きです。歴史もののテレビ番組で取り上げてくれないかなって思っていますが、そんな気配は全くありません。周りの人にもこんなマイナーな人物について話題にするのは嫌がられそうでできません。こんなことを話せるのはおもれきぐらいです。そんな中、先日ネットを見ていたら山川出版社の日本史リブレットから昨年秋に後三条天皇が刊行されているのを偶然知り嬉しくなりました。彼の子供の白川天皇は大河でも何度か登場していますが、もう少し時代を遡って後三条天皇 VS 藤原頼通で大河を作ってくれたらというのが夢です。いつかこんな日が来ないだろうかなというお便りをいただきました、
うん、
後三条天皇ですって。
後三条、
平安時代のもう末期なの。
まあ、院政の前ですね、
うん、あれ院政を始めたのは白川天皇、
御三条の後ですね。
あ、うん、そっからだからちょっとこう摂関政治が緩んでくる人だったよね、この
御
三条天皇とかってね。
摂関家とね院籍関係がない天皇で、
うん、
まあ、摂関家に遠慮せずできたっていう、
うん、ね、なんかたまたまみたいなのがあったみたいなの前お話聞きましたけどね。大河にはできそうですかね、
御三条、
うん、
まあ摂関政治からで、まあ、まさにおっしゃってるように道長より道からでできるんじゃないですか、
うんうん、戦とかあるのこれ。
戦はねないかな。
じゃあ宮中の
まあまあドロドロかな。まあまあ武士が怒ってくるような時期でもあるから、まあそういう話で戦はあるんじゃない。
なじゃあトモトモさん、これ妄想大河。
大河はきついかな
お正月スペシャル
そうやね、
単発ドラマで 2,3、うん、時間ものぐらいでやってください、
はい、
さあ続いてミスティさんからいただきました。ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます、今回普通歌を送らせていただきます。映画この世界の片隅にを最近見てきました。お二人はもう見られましたか？テレビでの露出もほぼなく、公開する映画館も少ない中で SNS や口コミなどでの広がりでヒットとなったなり、とても評価の高い作品で、うん、私も原作漫画を見ていなかったのですが、見てとても満足し、そして久々に涙腺が緩みました。太平洋戦争時代の広島、呉市が主な舞台なのですが、とても細かい取材により当時の建物や風景、一般の人々の暮らしが再現されているそうです。私個人としては映像を見て日常が簡単に破壊されることにやりきれない怒りを感じ、それでも生きることを強く意識しました。日本人の原点というか忘れてはいけないことを改めて思い出した時間でした。原作も購入したので定期的に見直したいと思います。土曜日に見に行ったのですが、立ち見の方もいるくらい人気だったので、お二人も見ていないならぜひ一度見てくださいといただきました。見た？この世の片隅で。
いやー見たいなと思いつつ、それこそね映画館がなかなか。
そうなんですよ、僕もね行き損ねたので、何件かあの映画館ケリーサンシティの近くでもこれ上映してるとかあったんだけど、
あんたの町は
なかった。
ないでしょ
うか、うん、
ないでしょ
う。大都会に行くか、
うん、
県庁所在地に行くかなんだけど、うん、あと上映時間よ。
ああそうそう、それもある
よね。1日1本ぐらいしかやらなかったりすると、そう
そうそう、1回ぐらいですよね。
どうレイトショーとかだったらさ、
そうそうそう、
なんとかなるけど、昼間とか朝っぱらしかやんないのはさ、
そうそうそう、
きつくて行けなかったの。 DVD になんないかな。
昔ドラマあったん知ってる？ テレビの
これこの片隅
そうそうそう
知らない。
何年前かな、10年も前じゃない
と。でこれ最近だよね、2000年に
入ってるの漫画ですよね。北川景子かなかなんかで、
うん、
よくほらあの終戦のあんな感じの特番でドラマが一回あったんですよ。
へえ、うん、
それは見たな。
よかった。
いや
あ、アニメの方がいいよね。それは黒歴史だね。
これバックのね、やっぱほら背景とかがさ、ドラマはきついじゃん。
難しいもんね。
アニメはね、描きたい放題だし。
うん、その辺はアニメのメリットだよね。
まあね、いいとこですよね。
見てみたいんだけどね。
どうせあれなんでしょ、なんか陰気な話なんでしょ。
でもいや、僕の友達の映画マニア君も絶賛してた。
ああ、いやもうなんか知り合いから聞いたんですけど、
うん、なんかね、ララランドとか見たんだよ。
ララランドとは何。
ララランド見た。
見ねえよあんなもの。
ちょっとケリーさんミュージカル好きなんで。
あ、マジで。
うん、あの見てたんだけど、これアカデミー賞って思っちゃったのよ。
はい、
うん、なんかあの主演の人たちのダンスがいまいち。
あ、そう、
うん、
そんなもんな、
うん、ちょっとケリーさん目が肥えてると思うんで。
あ、そう、
ちょっと物足りなかったし、
へ、
なんか過去のクラシック映画のなんかミュージカルの名シーンのパクリみたいなのがいっぱいあって、よく見ればあーこれって思って楽しいし、悪く見ればパクリじゃんって思って、なんかっていう評価なの、ケリーさん的には。
うーん、
にもあの楽しかったよ、うん、サントラは買って聴きまくってるんですけどね、ララランドのね。
あ、そう、
うん、はい、ミスティ店長はね、あのポッドキャストをやっておりますね。
あ、そう、
はい、ラジアというね、ポッドキャスト番組を。
あ、店長なの。
はい、配信されてます。
牛丼屋さん
みたいな。あ、そうそうそうそう、あ、最近ね、リニューアルオープン
して、あなたなんか出てたよね。
あ、時々出てて、この間もちょっと出させていただいて。
あ、そうですか、
はい、はい、続いて猫も犬も好きさ。
お、
はい、
欲張りですね。
はい、そうだね、どっちも好きってすごいね、
うん
うん、はい、猫派のおもれきです。はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。お二人の楽しい配信を長らく聞かせていただいておりますが、今回初めてメールいたします。今年の大河ドラマ女城主直虎は正直誰のこと、また女の主人公とあまり期待していなかったのですが、それにもかかわらず今は、私は今のところ前代未聞のハマりっぷりとなっています。お二人はまだ見ていらっしゃるよ、見ていらっしゃらないようでしたので、
うん、
このようなふつつか、このようなものをふつつかながら書き殴ってみましたと、
うん、
というので、女城主直虎の、第1回のあらすじなんかをちょっと書いていただいておりますが、
うん、
ちょっとここはちょっと長くなっちゃうのでちょっと省略しますね。で、あとオープニングのこともコメントいただいてます。今女城主直虎のオープニングなんですが、素朴でファンタジーな感じの、草花の映像が流れています。人の世界での争いで、なんだこれ、
ん、蹂躙
されるささやかな自然、その抵抗、敗北、復活のような物語を描いたオープニングです。初見で綺麗だけどネイチャー番組かという印象を受けますが、回を追い女城主直虎の世界観を理解してくると、このオープニングにドハマりすることになります、
うん、
でこのお便りを書いているのは2月15日で、ドラマはまだ数話分しか放送されていませんが、私が今後注目するのは幼馴染の鶴丸の身の振り方です。彼は秀才で周りを、周りを、
なんだろう、うん、まあ、
配慮の量
なんだろう、何いるか、なんていうの、
ごめんなさい、読めません、
はい、
いつも自分の心に蓋をしている、そんな人物です。彼は幼少時から音は主人公ですね、に密かな片思いをしていますが、音羽は、亀様には絶対になるまいとする彼です。
うん、
あ、ごめんなさい、
亀の城は亀の城の稲漬か、音羽は亀の城の稲漬で、その間に割って入ることは絶対にしません、
うん、
井伊直光を謀略で葬った汚い父親のに、絶対になるまいとする彼ですが、うん、彼がダークサイドに落ちるかもしれない伏線が節々にある。今後どうなるのか注目です。名脇役には、南禅和尚という人物が、南慶和尚という人物がいます、
うん、
主人公が困難にぶつかった時、南慶和尚が必ずとんちめいた助言をくれます。主人公の音羽は今は井伊家のために出家して尼さんになり、次郎法師という名前になっており、南慶和尚のとんちから悩み悩んで答えを見出したりしていきます、
うん、
このノリがなんか一休さんっぽくって個人的にとても好きです。南慶和尚の登場時に毎回にゃんこが一緒に出てきて、それがまた可愛いのでにゃんこ目当てで見るのもいいかもしれません。安倍貞夫の、竹千代もいいですね。お前はいくつだと突っ込みたくもなりつつ後の徳川家康を思い出させるエピソードには思わずおおと声が出ました。長くなってすいません。ちょっとでも何かお伝えできれば幸いです。今後直虎をご視聴しましたら、お二人の感想などもお聞きしたいです。ではこれからも配信楽しみにしております、といただいております、
うん、
水月さん、女上司直虎見ております？
まあまあまあ見てるかな。
あ、今年は見てる。
まあ、うん
うん、
もうきついな。
あのね、僕もねちょっとしんどくなってきたんですよ。
あ、
尼さんになったところから、
ここ 2,3 週ほら彼女が一応上州になってからちょっと今盛り返して、
そうなの、そうなの、
あの前がかなりきつかった。
うもういいよって思ってたら、 三浦春馬が死んで、
ああ切られてね、ああ
で前田銀ちゃんも死んじゃって、
ああ
おじいちゃん、
ね、
おじいちゃんも死んじゃったりして、
うん、
なんか展開が急だったんだけど、
そうで、ね、
でそこで直虎になったじゃん。
そう
おおって思ってちょっとまた飽きかけてきた。
ここ2週ぐらいはまあ多少意欲が出ました、ね、
うんうん、
その前はちょっとかなり
ちょっときつかきつくなりつつあったね。
やめようかなみたいなの
ちょっといいタイミング狙ってたんだろうね、まあ、みんなの関心を引くためにそろそろかなって、ちょっと収録してるのが4月の私たち上旬なんですけれども、ちょうど直虎になった頃の話をしておりますが、
ね、
あの鶴はあれは何なの、結局あれは最後は味方になるでしょ。
鶴って
あの
人でしょ、あの
高橋さん、
あの人はダメですね、最後切られちゃいますね、
うん、あ、歴史的には。
そうです
ね。あ、そうなんだ、うん、じゃあ何、最初幼い頃いた人みんなそうやって死んじゃうの、いいの人って。
そう
大変ですね。まあでもね、あのちっちゃい村の話しかしないじゃないですか。
そうなんよ
で、あの桶狭間の合戦のあの雑な扱い、
そう
あれって思って、ちょっとその辺もなんか春風亭昇太さんがどうやって死ぬのかなとかちょっと期待してたんですけど出てこないんだって
思って。
ね、でもこれから武田が入ってきて、いやもう今川はもうダメになっちゃうんでしょ。
まあそうやね、でこれからだから徳川家との中でごちゃごちゃやるんでしょうな、
ね、どうなるんでしょう、うん、その辺がと今川のちょっとこう落ちっぷりをちょっと見たいな。まあ、まず受刑人さんが死なないとね。
なんてしたっけ、
浅岡瑠璃
子。ああ浅岡瑠璃子、うん、はいはいはい、
あの人死んで、
はあ、
まだ生きてる間はちょっと持ってるじゃん。
そうです、ね、
あの人死んじゃった後はちょっともう弱くなってるよねって感じですよね、うん、ちょっと今期待でも、あ、まだ半年以上あるんだよね。
長いよね、うん、
もうちょっとどう持っていくのかなとか、なんかしょうもないとこを間延びさせたりしてるような印象もあるんだけど、
直政ですよね。だから子供がどうなるか
って、
う
ん、だってあっちに移っていくんだろうね、
うん、
主役が。あのね、オープニングね、この直虎の、
ああ言った
わ
けです
か、ね、うん、なんかこう理科の番組みたいで、あの こんなんじゃわかんないけどいっぱい目が生えてきて、ってなんうん、なんか理科のさ。あのお勉強番組あるじゃない、教育テレビのなんかそれ見てるみたいですけど、ね、あの犬猫好きさんもあのちゃんとその意味もちゃんと捉えてる。いつも前から見て、あ、なんか子供の時見た教育テレビみたいしかまだ見てなかったんですけど、ちょっと見方を変えます。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあね、今日はここまでにします。
はい、
おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しております。お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想を募集しております。他にもいろいろとお便りテーマがあり、詳細は、おもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は地図から日本を見てみようとのコラボでお送りしました。